ハテナブックマークラジオへようこそ。今回も、ゆへい中坂がブックマークした記事をご紹介します。ドメインイベントについて紹介します。この記事は、どんだけしもの丸太というブログで、2024年5月11日に公開されたものです。ドメインイベントは、シンプルでありながら強力なモデリングパターンで、特にドメインドリブンデザイン DDD の中で、重要な役割を果たします。この概念は、プログラミングの実装段階になると、少し複雑になることがあります。この記事では、ドメインイベントの定義や用途、また実装における重要なポイントについて詳しく解説されています。ドメインイベントとは、ドメインの中で重要な出来事として認識される何かを表現したモデルです。エリック・エヴァンスのドメインドリブンデザインの中では、まだ整理されていなかったものの、現在では、DDD の中心的な概念として広く知られています。ドメインイベントは、過去に起こった出来事をモデルとして表現し、エンティティやバリューオブジェクトと同様のレベルで扱われるものです。この概念は、イベントソーシングや CQRS、コマンドクエリーレスポンシビリティセグリゲーションといったアーキテクチャスタイルの基盤となっており、特にデータの永続化やアプリケーションの表現力を高めるために活用されます。ドメインイベントを適切にモデリングすることで、システムの拡張性やパフォーマンスを向上させることができます。ドメインイベントのモデリングにおいては、普遍性や独立性、汎用情報、個別の情報、バージョニングといった概念に注意を払う必要があります。特に普遍性は、過去に起きた出来事を表現するものであるため、重要な要素となります。また、ドメインイベントは、アグリゲートによって発行されるものとし、モデリングの際には、そのアーキテクチャスタイルにも注意を払うことが求められます。実装に関しては、フレームワークを使用せずに行うことが推奨されていますが、これは、ドメインイベントの実装が、完全なコアドメインの実装であるため、外部依存を避けるべきという考え方によるものです。ドメインイベントの処理には、内部通知と外部通知の区別が重要であり、それぞれに対するハンドリングが必要です。最後に、この記事の筆者であるどんだけしもさんは、担当システムでイベントソーシングを導入しようと考えていた際に、ドメインイベントの設計が思ったよりも難しかったことから、このブログを書いたと述べています。ドメインイベントは、システムの設計やアーキテクチャに大きな影響を与える、重要な概念です。この記事を通じて、ドメインイベントの基本を理解し、実際のプロジェクトでどのように活用できるかを考えるきっかけにしていただければと思います。この記事が皆さんのお役に立てれば嬉しいです。一級における C シャープ、Python からラストへの移行の現状と見えてきた課題について紹介します。この記事は、一級 .com レストランのバックエンド移行プロジェクトを担当している山本さんが執筆したものです。今回は、ラストへの移行について、その背景や課題を詳しく見ていきます。まず、なぜラストが選ばれたのかというと、型の表現力が高く、シンプルで堅牢なシステムを構築できるからです。この特性が、一級の技術選定方針に合致したため、採用されました。さらに、ラストは、高速で小リソースなため、運用コストの削減も期待できます。移行プロジェクトは、主に、3つのフェーズに分かれています。まず、レストラン予約 UI のバックエンド移行が2024年末に完了しました。次に、検索エンジンソーラのインデクサーを2025年2月に移行。そして、最も重要な予約コアロジックの移行は2025年中に完了を目指しています。バックエンドの設計では、オニオンアーキテクチャが採用されています。これは、内部ロジックと外部要素を明確に分離し、柔軟で再利用性の高い構造を実現します。また、クレート管理には、カーゴワークスペースを使い、モジュールを分離して管理しています。API 設計には、GraphQL と ListAPI が採用されています。GraphQL では、Async Graphy を用いて、効率的なスキーマの定義をしています。一方、ListAPI は AXUM を使ってシンプルに設計されています。 移行開始から1年が経過し、システムは堅牢に動作しており、運用も小リソースで効率的です。しかし、依存ライブラリのアップデートや、オブザーバビリティの強化、インテグレーションテストの拡充など、まだ解決すべき課題もあります。個人的な感想ですが、ラストへの移行は大胆な挑戦ですが、その効果は大きく、非常に興味深い取り組みです。技術選定やアーキテクチャの工夫が長期的なシステムの安定性と効率を支えていることがよくわかりますね。技術的な課題を乗り越えつつ、今後の発展がとても楽しみです。目標設定の意味を問え、OKR そのものが大事なわけではない理由について紹介します。この記事は、和木音友さんによって書かれたもので、OKR、つまり、オブジェクティブス&キーリザルツについての考察を深めたものです。多くのスタートアップが採用している OKR ですが、実際に運用するとなると、多くの悩みが生じます。記事では、OKR そのものよりも、目標設定の本質を理解することが重要であると説いています。つまり、形式にこだわるのではなく、組織のフェーズに合った方法を選ぶことが大切だということです。OKR 以前の問題として、目標設定自体が難しいという点に焦点を当てています。特にスタートアップのように未確定要素が多い環境では、目標設定は一筋縄ではいかないもの。目標設定の目的は大きく2つ、経営、事業とアラインすることと、個人のパフォーマンスを最大化すること。この2つの視点が欠かせないとされています。また目標設定の際には、必達ラインとムーンショットを設定することが推奨されています。必達ラインは確実に達成すべき目標、ムーンショットは高い目標で、個人の成長を促すものです。マネージャーとしての力量は、これらの目標をうまく設定し、チームのリソースを最適化することにあります。この記事で興味深いのは、スタートアップにおける目標設定の難しさを具体的に述べている点です。目標設定の基本をしっかり理解しつつも、時にはやりすぎないことも大事だとしています。特に、形式にとらわれず、組織の期待と個人の成長をつなぐ架け橋として、目標設定を捉える姿勢が重要なのですね。私もこの視点には共感します。特に、目標設定が単なる数字合わせではなく、組織と個人の成長のためのツールであるという考え方は、非常に大切だと感じました。皆さんもぜひ、自分の目標設定にこの視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。実践データベース設計について紹介します。この記事は、2024年度、リクルートエンジニアコース、新人研修の講義資料として提供されています。この資料は、新人エンジニアが、データベース設計の基礎から実践的な内容までを学べるように構成されています。記事の内容は、データベースの基本から始まり、リレーショナルデータベースや、オブジェクト指向データベース、NoSQL データベースなど、様々なデータベースの種類について詳しく解説しています。さらにデータモデルの設計プロセスについても言及し、概念設計、論理設計、物理設計という3つの段階に分けて説明しています。難しい概念の一つとして正規化があります。正規化とはデータベース内のデータの冗長性を減らし、一貫性を保つためのプロセスです。しかし、これを過度に行うと、データの取得が複雑になり、パフォーマンスに影響を与えることもあります。ですので、データベース設計では、バランス感覚が重要です。私自身、データベース設計の重要性を再認識しました。特に、拡張性や変更の容易性を考慮した設計が求められる現代のシステムでは、単に正しいデータを保存するだけでなく、将来的な変更に耐えうる設計が求められますね。データベース設計はアプリケーション全体の成功に大きな影響を与えると実感しました。このプロンプト、何トークン、知ってるとちょっとえする？トークン数を意識したプロンプト作成について紹介します。この記事は最近 LLM、 つまり大規模言語モデルを使ったシステム開発において、トークン数の限界に悩まされることがあるという体験から始まっています。トークン数を意識せずに作業していると、生成がうまくいかないことがあるんですよね。そこで、API にアクセスしなくても、プロンプトからトークン数をカウントする方法を探る内容になっています。この記事では、トークン数の基本的な考え方、手動での見積もり方、そして、ヒューギングフェイスや、OpenAI の互換トークナイザーティクト犬を使った、カウント方法が紹介されています。まず、トークンとは何かという点ですが、LLM では、テキストを処理する際の、最小単位として、トークンが使われます。人間が言語を理解する際の単語とは異なり、トークンナイザーによってテキストが小さな単位に分割されます。トークン数が重要な理由としては、AI モデルが一度に処理できるテキスト量がトークン数で制限されていること、API の利用量がトークン単位で課金されること、処理時間や生成結果の質にも影響を与えることが挙げられます。特にコンテキスト帳の制限は重要で、これを超えると情報が途中で途切れるなどの問題が発生します。記事では、手動でのトークン数の見積もり方として、文字数からの概算方法が紹介されています。例えば、英語テキストでは、文字数を4で割ると、おおよそのトークン数がわかります。しかし、より正確にカウントするためには、プログラムを使うことが推奨されます。ヒューギングフェイスのトークナイザーを使う方法では、ローカル環境でトークン数を計算できる便利な方法が紹介されており、API アクセスが不要な点が魅力です。また、OpenAI 互換のティクト犬を使うと、OpenAI のモデルとほぼ同じトークン数をカウントできるため、課金や制限に関わる計算に最適です。私自身も、プロンプトを作成する際にトークン数を意識することは、非常に大切だと感じます。特にコストや処理時間の観点からも、無駄のないプロンプト設計を心がけたいですね。これからは、トークン数を意識して、より効率的なシステム開発を目指していきたいと思います。皆さんもぜひ、参考にしてみてくださいね。アンドリュー・ナノグラム先生による、What's Next for?AI Agentic Workflows について紹介します。この記事はニッキエさんが1年遅れでアンドリュー・ナノグラム先生の動画を視聴し、Agentic Workflow についての誤解を正した経験について書かれています。一次情報の確認の重要性を実感した内容ですね。まず、Agentic Workflow とは何かについて解説しますね。LLM を使って文章を作成するとき、通常はプロンプトで指示を出して一度に文章を書かせます。これをノンエージェンティックワークフローと呼び、バックスペースキーを使わずに書くイメージです。対して、エージェンティックワークフローでは、まずアウトラインを作成し、必要に応じてウェブリサーチを行い、ドラフトを作成し、修正する部分を判断して、修正を行うというプロセスを繰り返します。つまり、バックスペースキーを使って、何度も見直しができる状態にすることが重要なのです。ドット。さらに、このエージェンティックワークフローは、ヒューマンイーバルを使った実験で、性能が低いけれど、トークン生成が早い LLM に適用すると、性能の低さを補い、より良い結果をもたらすことが示されています。次に、エージェンティックリースニングデザインパターンズについて、少し触れましょう。これは、リフレクション、ツールユーズ、プラニング、マルチエージェントコラボレーションズの4つの要素から成り立っています。特に、リフレクションやツールユースはすでにしっかりとしたものとされており、他の2つはまだ発展途上とされています。ドットドットニッキエさんのしくじりとして、最初は、エージェンティックワークフローを細かいタスクに分解して、LLM を多く使うことだと誤解していたそうです。しかし、実際は修正を可能にすることが肝で、プロンプトの長さは必ずしも重要ではないとのこと。最後に、ナノグラム先生の提案するエージェンティックワークフローは、具体の技術が変わっても、影響を受けにくい抽象的な概念であり、これからも役立つと感じたそうです。一次情報の重要性を再確認し、今後のプロンプト作成に活かしたい、という意気込みが伝わってきますね。 私もこの考え方を日常に取り入れて、より良いアウトプットを目指したいと思います。見ないと損する、オブシディアンで内省をする重要性について紹介します。この記事は、情報をただ受け取るだけではなく、経験を素材として内省することで、洞察を引き出す重要性に焦点を当てています。特に、オブシディアンというツールがこの内省プロセスを支える役割を果たすことに注目しています。記事では、コルブの経験学習モデルが紹介されています。これは、具体的経験内省的観察、抽象的概念化、活動的実験、というサイクルを繰り返すことで、経験から深い学びを引き出し、実践的な知識へと進化させるプロセスです。単なる経験が学びに変わるには、振り返りと抽象化が必要なんですね。Reflection Thinking という概念も重要です。経験をただ積むだけではなく、それを意味付けし、思考や行動に再投資することで、成長が促進されるという考え方です。具体的な事例を振り返り、そこから本質やパターンを見出すことが求められます。そして、オブシディアンのようなツールがそのプロセスを支える起爆剤として紹介されています。オブシディアンは、情報をリンクしてネットワーク化することで、思わぬ知的な連鎖を生み出し、新たな発見や洞察を促すことができるのです。私自身も、経験を振り返ることの大切さを改めて感じました。日々の忙しさに流されず、立ち止まって考える時間を意識的に持つことが、自分の成長につながるんですよね。皆さんも、ぜひ、自分なりの内省の方法を見つけてみてくださいね。オブシディアンのようなツールを使うと、さらに思考が整理されて、新たな気づきにつながるかもしれませんよ。AI 時代のプログラミング教育について紹介します。この記事は、2025年3月21日に開催された NEXT BEAT TECH BAR 第2回プログラミング教育について語る会での登壇資料をもとにしています。直木岸田さんによるプレゼンテーションでは、AI がプログラミング教育にどのように影響を与えているかが語られました。まず、AI のコーディング能力が急速に向上していることが指摘されています。AI のムーアの法則に例えられるように、AI が人間のタスクを半分の時間でこなせるようになる日は近いとされています。さらに、ノーコードやローコードの技術が発達し、プログラムを書く必要が減ってきているということです。これにより、中小 IT ベンダーが倒産する事例も増えているそうです。ノーコード・ローコードとは、プログラミングの専門知識がなくても、アプリケーションを作成できる技術のことを指します。また、AI が直接タスクを処理する能力が増してきたため、プログラミング自体が不要になる可能性もあると述べられています。特に、自然言語によるコンピューティングが進展しており、AI が人間の指示を理解して、自動的にプログラムを生成することができるようになっています。しかし、AI にはまだ不得意な部分もあり、特に状態遷移やデータ構造の理解は人間が行う必要があるとのことです。そこで、プログラミング教育では、これらの概念をしっかり理解することが重要だとされています。状態遷移とは、システムがどのように異なる状態に移行するかを理解することを指します。これを理解することで、より効果的に AI を活用できるようになります。最後に、AI と人間の協調が重要であり、AI に何を任せるか、人間が何をするかのバランスを取ることが求められています。AI を日常的に使い、性能の向上を実感することも大切だと強調されています。私の感想としては、AI 技術の進化に伴い、プログラミング教育のあり方も変わっていく必要がありますね。AI を上手に活用しつつ、人間ならではの強みを生かしていくことが、これからの時代には求められるのではないでしょうか。The Future of AI is Ruby on Rails について紹介します。この記事は、AI がコード生成と編集においてどれほど優れているかを探っています。特に GitHub Copilot のような言語モデルを活用したツールが注目されていますね。これらは小規模なコード生成において、非常に効果的ですが、 コードベースが大きくなると問題が生じることがあります。つまりモデルのコンテキストに収まりきらなくなり、変更がうまくいかなくなったり、バグが発生したりするんです。ここでプログラミング言語の力についても触れています。例えばどの言語を選ぶかによって AI がプログラムをどれだけ効率的に表現できるかが変わるということですね。具体例として Python と GoLang を比較しています。 Python は GoLang に比べてボイラープレートが少ないため、より少ないトークンで表現可能で AI にとっても扱いやすいとしています。ここで少し補足しますね。ボイラープレートとはプログラムを書く際に必要な定型的なコードのことです。 GoLang はエラーハンドリングやコレクションの反復処理のために多くのボイラープレートを必要としますが、 Python はそれが少ないため AI が効率よく動作するには有利です。そんな中で Ruby が注目されています。 Ruby はプログラムをできるだけ簡潔かつ優雅に表現することを目的とした言語で、 Ruby on Rails も同様に少ないコードで多くの機能を実現します。これが AI にとって理想的と言えるわけですね。ただこの記事の著者はまだすべてを Ruby on Rails で行うべきではないと述べています。型付き言語を使用することで LLM の弱点であるコードの自己テスト能力の欠如をタイプチェッカーで補えるからです。さらに JavaScript や Python は LLM のトレーニングデータに多く含まれているため、これらの言語を使用する利点もあります。とはいえ Ruby が人間にとって最も人間的な言語であると同時に、ロボットにとっても理想的な言語であるというのは何とも皮肉な話ですよね。私もこの点はとても興味深いと思いますし、今後の AI 開発の方向性に注目していきたいですね。戦略思考を学ぶ過程をまとめるについて紹介します。この記事は、戦略とは何かを深く探求し、どうやって異なる視点を持つことで、競争優位性を築くことができるかを説明しています。筆者は、戦略の本質を、異なりを埋める場所を見つけ、最小リソースでその異なりを実現することと定義しています。まず、マイケル・ポーターの競争戦略について触れています。ポーターの考えでは、差別化こそが競争優位性の源泉であり、他者とは異なる価値体系を生み出すことが重要だとしています。一般的に、競争優位とは、競合他者を任すための武器と理解されがちですが、ポーターはこれを価値創造に関わる問題として捉えています。競争優位は、競合他者とは異なる方法で活動を行うことから生まれるという考え方です。次に、超入門失敗の本質という本が紹介されます。この本では、戦略を目標達成につながる勝利を選ぶことと定義しています。ここでは、勝利に必要な条件として、全体の勝利に起因する戦いのみ選ぶことと、市場を支配する指標を見つけ、無効化する新しい指標を見つけることが挙げられています。つまり、戦略の失敗は戦術ではカバーできないため、有効な指標を正しく設定することが重要だとしています。さらに、君は戦略を立てることができるかという本では、戦略を目的達成のための資源利用の指針とし、目的があり、リソースが有限な状況でこそ、戦略が必要だと説いています。目的を明確にすることで、現状とのギャップを把握し、課題を見つけることができるとしています。この記事を通して、筆者は様々な視点から戦略を学びました。それぞれの本から、異なりの重要性、異なる指標の発見、リソースの差配の重要性を学び取ったと述べています。最後に、オリラジアッチャンの優れるな、異なれという言葉で締めくくられています。この言葉には、他者と競うのではなく、独自の道を進むことの重要性が込められています。この視点は、まさに戦略の核心をついていると言えるでしょう。私自身も、常に、異なりを見つけ、それを実現するための最適な方法を考えることが、どんな場面でも重要だと感じました。皆さんもぜひ、戦略思考を日々の中で意識してみてくださいね。 記事のタイトルについて紹介します。この記事は、ケント・C・ダッズ氏のブログ記事、コロカチオンを日本語訳したものです。コロケーションという概念について、コードベースのメンテナンス性を高めるための考え方を紹介しています。コードベースを扱いやすくするためには、関連するコードやコメントをできるだけ近くに置く、つまり、コロケーションすることが重要だと述べています。この方法は、メンテナンスのしやすさ、適用性、使いやすさを格段に向上させるとしています。具体例として、HTML テンプレートや CSS、テスト、状態管理、そしてユーティリティ関数にコロケーションの概念を適用することのメリットを説明しています。例えば、React や Vue のような現代のフレームワークでは、Vue と Vue ロジックを同じファイルにまとめることで、メンテナンスがしやすくなります。また、テストをテスト対象のファイルに近づけることで、コードの変更時に関連するテストも、すぐに見つけて更新できるようになります。記事の中では、一緒に変化するものは、合理的な範囲で近くに置くべきという原則が強調されています。これにより、オープンソースプロジェクトへのコンポーネントの変換が容易になり、プロジェクト全体としてのメンテナンス性が向上します。最後に、具体的な実装においては、例外も存在することを認めつつ、コロケーションを活用することで、コードのメンテナンス性を高めることができると提案しています。このコロケーションの考え方、私もとても共感できます。関連するものを近くにまとめることで、コードを見たときに、一目で理解できるようになるのは大きな利点ですよね。特に大規模なプロジェクトでは、その効果がさらに大きくなると思います。皆さんもぜひ、この考え方を試してみてはいかがでしょうか。以上で今回の、ハテナブックマークラジオを終わります。ショーノートには今回紹介した記事の URL を載せていますので、ぜひご覧ください。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。